こんにちは、こうです。レディオさんのツアー、2日間のツアーに申し込みをして、それが終わってきたので、それのアウトプット、そして音声撮ってます。お願いします。まず2日間のツアーが、終わったんですが、レディオさんが最初に、スカイプで、こうさんどうしたいのというような質問がありましたので、私は、そうですね、どこ行っても仕入れができるようになりたい。あとは、専業レベルの利益が出せるようになりたい。というふうに確か言ったと思います。で、レディオさんが考えてくれたのが、地元ではなくて、車で、30分か1時間ぐらいかけて行けば、この仕入れ先に、この場所に行けるような場所で、じゃあちょっと開拓して、今後そこでも仕入れができるようにやっていこうかと。いうことで、お互い、レディオさんも当然そうですけど、私も、そこで仕入れをしたことないようなところまで行って、ちょっとやってみました。はい。で、1日目はそうだったんですね。2日目はまた違う場所に行って、そこでも、やれるかどうかっていう、自信をつけられるようなことを、やっていただきました。で、結果どうだったかっていうと、2日間トータルの仕入れ金額は17万弱ぐらいまで行きました。で、ちょっとこれ今音声、ツアーの帰りに撮ってるので、帰りにまた見て寄りながらやってるんですけど、実際につい先ほど8000円ほど仕入れたので、もう18万円ぐらいになってます、仕入れ金額は。で、まずはどうだったかっていうことなんですけど、衝撃が多すぎて、すごい吸収もしないといけないんですけども、いっぱいいっぱいみたいな感じに、なってましたね。で、レディオさんが仕入れする場所、ポイント、ものは、僕が普段仕入れしているものと、そうですね、95% ぐらいは違いました。ので、そんだけ僕のジャンルが拡大したっていうことに、なりました。なので、自信もつきましたし、こんなのも売れてるんだっていう感覚がすごくつかめましたね。で、それと同時に僕がどんだけ見てなかったかって、どんだけスルーしてたかって。だから地元に帰ったとしても、ここ見てなかったなっていう場所が今すごい頭にインプットされてるんで、そこ見ていくだけで、おそらく、商品パンパン取れていけるんじゃないかなっていう感覚が今あります。はい。で、ですね、ここから、今回はレディオさんのご好意で合宿方式ということで、もう1日目が終わって、そのままレディオさんの、自宅の方へ、アパートの方で泊まらせていただいて、そこでもレディオさんのこう、話、トークを、生でずっと聞いて、2日目も朝から、朝の6時からずっと2人で、レジオさんの考えや、行動っていうのを一緒に共に、僕は聞いていましたし、レジオさんはずっと一緒に僕について、話してくださったので、モチベーションはもうマックスですよね。で、今、じゃあ、ツアーが終わって、どんな感覚になってるかっていうと、すごい自信がついてます。と、あと効率よく店舗を回ることができるように今なってます。ここの、ダラダラいるんじゃなくて、ポイントポイント。もうそこだけ見て、もう終わりみたいな、次みたいな感じで、パンパンパンと。仕入れ先をどんどん巡回していくことで、その、 ダラダラしたような時間がもったいない動きじゃなくなってます現時点で。はい。で、今回ですね、やっぱ大きな違いを感じたのは、僕は今までリサーチするのは価格差があるものをリサーチしてました。まあ当然そうなんですけど、じゃなくて、これはレディアさんが、まあ、当たり前にやってたので、後からレディアさん言われたんですけど、当たり前に やってたんですけど、売れてる商品を探すっていうことを、やっぱり、一番にやってるっていうことを、まあ、途中で気づきましたし、言われて気づきました。さらに。全然見てるところも考えてるところも違うなと思いました。僕は価格差があるものを探してる。レディアさんは売れてるものを探してる。なので価格差は後からっていう。そこから、まず違うなって。なので価格差ばっかり僕は見てるので、価格差がない商品は、まあ当然スルーしてますよね。調べる。ることもせず。でもそれはやっぱり、なんて言うんでしょう。今後自分のためにならないというか、全然自分の頭に入っていないんですね。価格差があるやつだけしか探してないんで。売れてるものを探すことによって、そこからまた幅が広がりますし、と同時に、売れてるってことは、Amazon が在庫切れを起こす可能性が、あるってことですよね。なので、Amazon 在庫が切れた時に販売ができるようなものだったら、全然仕入れ対象になるわけですよね。なので、もうそこの時点で僕とすでにずれてたと。いうことですね。あ、ちょっと今、消防車が通ってますんで、ストップしてます。すいません。はい。そういう、価格差を見るんじゃなくて、売れてる商品探すんだぞ、と。ということを根本に今回、叩き込まれたといいますか、そういう、行動を取るように、なりましたので、そこら辺が結構、受ける前の自分と、受けた後の自分との違いが、そこら辺があるんじゃないかなっていうのが今、あります。で、あとはですね、手取りをやっぱりビジネスとして捉えてないっていうその感覚、きちんとしたビジネスとして捉えてたら、もうその、考え方から行動の仕方から全てが変わってくるっていうふうに、まあ、おっしゃってまして、あ、そこから違うんだなっていうふうに僕は感じたので、そこからまあ修正しないといけないなっていうふうに思いました。なので、まあ、今回ちょっといっぱいありすぎてですね、今、うまく言えてないんですけど、まあ、自分との差が、すごくやっぱり、ありましたね。レディオさんはもうどんだけ勉強してるんだっていう感じをすごく感じましたね。で、あとただ単に価格差があるものを見つけて、まあ売れてるものを見つけて買って販売して終わりとかじゃなくて、なんでそれが売れてるかとか、で、じゃあこういうのはどうだろうとか、でこういうトレンド商品があったらそこから幅広がるものはないかとか、常にもう全部考えていますね。だからヤマダ電機に行って商品がなかったとしても、じゃあ、ないんだったら、別に安くなってないやつで価格差が、アマゾンとの差がない商品が、まああるとしたら、それを仕入れができるぐらい安くしてもらったら仕入れができるんだから、別にないんじゃなくて、仕入れができる状態に持っていったらいいんじゃないのみたいなことも今回ありまして、実際それで目の前で仕入れがすることができまして、まあ、利益も出ると。
販売もできると。回転率もすごいと。そういう、仕入れの仕方もあるよ、ということも、もう実際に目の前で見せてくれたりもしてくれたんで、やっぱり、その辺から、価格差がなかったら終わり、もう商品ないわ、っていう風な感じじゃなくて、ちゃんとビジネス意識を持って、どうすればいいのかっていうところまで、どうやったら仕入れができるかとか、どういう風にすれば売り上げ上がるかとか、ちゃんと考えて取り組まないと、まあ、その専業レベルでの利益は出せないんだなっていう風に、やっぱり、感じました。なので、その辺を意識しながら、まだ時間僕は残ってますんで、次の仕入れ先行っても、まあ、効率よくパンパンと仕入れして、仕入れ金額20万超えるように、自宅に戻りたいと思います。ちょっと話が聞きづらかった部分もあるかと思うんですけれども、以上で終わります。ありがとうございました。